ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日が2年目のスタートということになりましたよね。
はい、ありがとうございます。本当そうなんですよね。リスナーの皆様にも1年間お聞きくださいまして本当にありがとうございました。おかげさまで2年目もやらせていたことになりました。
はい、よかったです。
ありがとうございます。
あっという間の1年ですね。
そうですよね。
はい、さて池田社長、この深い話は部屋の空気の話から始まったわけなんですけれども、はい、2年目のスタートではどんなお話から始まるんでしょうか。
はい、そうですね。じゃあここでですね、まず加古さんに質問です。
お、早速。
はい、人間が生きていく生存するために絶対に必要なもの、上から順に2つ答えてください。
2つ。
はい、
それはもうまずは空気ですよね。
はいはいはい。
人は酸素を吸って呼吸しているわけですから、空気がなかったらすぐに死んじゃいますからね。
そうですよね。空気がなければ生きてられませんよね。それじゃあ2番目は。
2番目は、じゃあやっぱり水かな。
ああ、
水なしでは何日も生きられないですもんね。
はい、その通りです。
はい、
水さえ取れれば食べ物とか食べなくてもね、3週間ぐらいは生きていられますよね。人間ってこの成人ですね、大人は 65% が水分なんですよね。それで約このうちの、20%、
はい
はい、体重の 20% を失うと、死んでしまうっていうふうになってますね。50キロの人だったら10リットルです。そうなると水を飲めなければ、だいたい3日ぐらいからですね、持って5日っていうふうに言われてます。
そうなんですか。やっぱり命の水っていうふうに言いますもんね。
そうですね、まさに命の水です。人が生きるために絶対に必要なもの、上からワン、ツー、空気と水ですが、この空気と水が悪ければその影響はとても大きいっていうことになりますよね。ですから第1回目は空気をテーマにしました。
ということは、今回のテーマは水ということでしょうか。
はい、その通りです。2年目のスタートは命の水。はい、普段私たちがこう飲んでいる水にですね、焦点を当ててみたいと思います。
はい、普段飲んでいる水というと水道水、
はい、
とか、ペットボトルなんかで売っているミネラルウォーターとかもありますよね。
はい、
同じ水ですけど何か違いというのはあるんでしょうか。
はい、今ミネラルウォーターって言いました。飲み水としてミネラルウォーターと水道水、これが大きく2つに分かれてますね。はい、それで水道水は、川などの水をこう浄水施設できれいにして、それで家の蛇口からこう出てくる、こういった水のことですよね。でミネラルウォーターは地下水を汲み上げて、で容器にこう詰めたものを言いますよね。
はい、
なんとかの天然水とかって、売ってますよね。日本のものだけじゃなくて外国から輸入しているものもありますね。
そうですね、あります。
これが飲み水の一つ目の違いですね。
はい、水道水とミネラルウォーターっていうとまだ違いがあるんですか。
はい、先ほどミネラルって言葉ありましたよね。このミネラルの含まれている量によって水の性質が変わって、またそれぞれ呼び方が違ってくるんですね。
量によって水の性質が変わる、
はい、
呼び方が変わる、なんだろうな。ミネラルっていうと栄養の一つですよね。よくミネラルの多い食べ物取りなさいっていうか言いますもんね。
そうですね、栄養素の一つになってますよね。ただここで言うミネラルは主にカルシウムとマグネシウムを指します。それでこのミネラルが水1リットル中、ここに溶けている量を表した数値を水の硬度って言います。それでこの硬度はですね、単位が、 ミリグラム毎リットル、1リットル中に何ミリグラム入ってるかっていうことで、うん、日本の分類では、0から100未満が軟水です。
軟水、うん、よく聞きますね。柔らかい水の軟水ですよね。そう書きますね。
はいはい、はいはい、その通りです。それから100から300未満だと中硬水、
うん、
はい、中ぐらいの中に硬い水ですね、中硬水、うん、そして300ミリ以上が硬水というふうに分けられています。
はい、硬水っていうのも見たことあります、聞いたことあります、はい、だからミネラルを多く含んでいるとそれを硬いっていう、硬水の硬いという字、硬いって表現するんですね。
はい、はい、そうですね。結構ね、飲み比べると分かりますね。
じゃあ軟水だったらやっぱり柔らかい感じ？
そうですね、この飲み口とか喉越しとかね、うん、まあ、風味っていう感じですかね、軟水はやっぱり柔らかいっていうね表現がねぴったりきますね。さっぱりして飲みやすい、
うん、
日本で取れる水はほとんどが軟水なんですが、まあ、日本のミネラルウォーターや水道水が、そういうことで、ね、ほとんど軟水なんですね、うん、でもう飲み慣れてますから、うん、多くの日本人が軟水の方を美味しいって感じていますね。
うーん、そうなんだ。
で硬水はですね、少しね苦味を感じる人がいますね、はい、で喉越しもちょっと重たいっていう感じですかね。それでね、世界には1000ミリを超えるっていうような本当にもう超硬水、
うん、
まあ、こういったのもね珍しくないんですね。
うーん、
こうなるとねさすがに違いがわかります。
そうなんですか、1000ミリグラムですか。
はい、
もうそんなに硬度の高い水っていうのもあるんですね。でもミネラルが多いほど硬度が高くなるっていうわけですから、そうすると硬度が高い水ほど体にいいってことになるのかな。なりますか。
ところがね、そうも言えないんですよ。
そうなんだ。どういうことだろう。じゃあどういう水が体にいいんですか。
はい、それには水道水のことをねもう少しお話し、しなければならないですね。はい、先ほど言ったように、
うん、
日本の水道水にもですね、沖縄を除くほとんどが軟水なんですけど、まあ、このね、水道水の元になる水、原水ですね、うん、これは大体川の水が多いんですが、川の水はやっぱり軟水ですし、
うん、
それから日本人というのは昔からね、川やそれから山の方だと沢とかですね、うん、まあ、そういったところから引いてきたり、あと井戸水を飲んできたね、
うんうんうん、
まあ、そういうふうな歴史がありますよね、
うん、
じゃあ歴史、昔って言ってもですね、これ10年とかね100年の単位じゃないんですよ、
うん、
何万年も前からなんです。
何万年、確かにずっと軟水を飲んできたというわけですね。
はい、だからね、飲み慣れてるなんていうレベルじゃなくて、うんうん、もうそういう体になっちゃってるんですよね。
もう遺伝子レベルでそういう感じなんでしょうかね。
そうですよね。でこの水の硬度ですね、うん、この硬度はそこに住む人の生活習慣とかですね、うん、いやもっと言えばもう文化に直結しているんですね、
うん、
例えば和食は軟水で料理するからこそ成り立っていますしね、
うん、
逆に洋食は硬水の方が合ってるんですね。肉をね煮るのは硬水が良いとかね言われてますね。それから日本食って、出汁を取りますよね、
うんうん、
で沖縄なんかはねこれ硬水なんですよ、
うん、
だから出汁を取るとね取ってもなかなか出てこないもんだから鰹節をいっぱい使うんですよね。ということで鰹節の使用量は沖縄県がね第1位なんです。
そうなんですか。全くこう予想だにしない。そうなんですね、なるほどね、まあ、日本は軟水が基本になってたんですね。
はい、静岡県各地の水道水もすべて軟水ですね。例えば島田水のですね、
うん、
高度も、まあ、場所によってちょっといろいろ違いは多少あるんですが、うん、大体平均で50ぐらいですね、
うん、じゃあ飲みやすい軟水ですね。あ、でも水道水を直接飲んだりとか料理に使ったりすることっていうのは少ないような気がします。
そうですね、うん、飲料水っていうと ミネラルウォーターとか家でもあのキッチンにね、うん、浄水器をつけたりする人が多いですよね、
うんうん、
どうしてですかね。
え、なんだろう、やっぱりちょっと塩素が入ってるとか聞いたことがあるんですけど、それで入れた方がいいって思う人が多いのかな。水道水には塩素って多分入ってるんですよね、はいはい、独特の風味も少し感じるとかって言われますよね。
そうですね、あのやっぱり塩素ですかね、
うん、
確かに水道水には塩素が入っていますね、
うん、
はい、塩素はあの皆さんご承知の通りこれ消毒のために入っているんですけど、
うん、
これはあの日本の水道法っていうね法律で、
うん、
この水道水の蛇口から 0.1ppm 以上入っていなければならないっていうふうにされてるんですね。
へ、
それでこの、残っている塩素、これを残留塩素って言います。
うーん、でもなんか 0.1ppm とかって聞いてもなんとなくどのくらいかピンとこないんですけど
難しいですね、単位っていうのはね、うんうん、これ ppm は100万分の1っていう単位なんですね。だからあのパーセントに直すと、
うん、
1万 ppm が 1%、
うーん、
はい、つまりですね、残留塩素が水道水1リットル中に 1mg 入っていると 1ppm っていうことになりますね、
うん、
実際に残留塩素がどのくらい入ってるかっていうとですね、
うん、
都市部の方だと 1.0 から 1.2ppm なんていうところもあるんですけど、うんうん、0.6 から 1.0 ぐらいが大体、あの多いですかね、
うん、
で島田市はあの 0.3 ぐらいですね。
うーん、島田市は 0.3ppm ですか。じゃあ、はい、安心ですね。
それはね、正直な話安心ではないんですよね、日本はね、あの諸外国に比べると、
うん、
すごいね、いっぱいね、はあの塩素が入ってるんですよ。だいたいね5倍から15倍入ってます。
5倍から15倍もですか。
はい、あの塩素がね体に悪いっていう話はあの実は去年のね4月30日にねやってますね。
あ、そうだったんだ、は
い、そうです。活性酸素が発生してそれで体を酸化させる、酸化っていうのは老化っていうことですよね、
うんうんうん、
で皮膚に悪影響を及ぼしてこれでこの前やったアレルギー疾患、これにもね悪化させる、あの悪化させますね。
お
それからねその4月30日にもね、
うん、
このグラフ見せたんですけどね、うんうん、覚えてますでしょうか。
なんか見たような見てないような、はい、
これはねウォッシュあの、あれですね、便座洗浄付き付き便座ですね、
うん、
これと大腸が、
うん、はい、
これのね関係をちょっとね示したものですね。
両方右肩上がりになっていますが、
そうですね、1980年ぐらいを境にぐわーっと右肩上がりで増えてますよね、
はい、
これは、あの便座とですね洗浄機付き便座と大腸が
ん
の、
うん、
これあのあれですね、売上と、罹患数の、
うん、
これが示したものですけど、
うん、
まあこういうのをねちょっと見ますと、
うん、
どうもこうやっぱり、関係がねあるんじゃないかなってね、とても偶然とは言えませんね。
そうですね、なんかちょっとショックですね。じゃあせめて飲み水だけでもペットボトルのミネラルウォーターか備え付けのウォーターサーバーとかにした方がいいですかね。
飲み水ですか、
うん、
まあでもね、まあ、今の通り飲むより、体の皮膚から吸収する、これ経皮吸収って言うんですけど、
はい、
まあ、こっちの方がね吸収は100倍も多く、してしまうっていうのがあるんですね。
そんなに、
はい、それからね、ミネラルウォーターの方が今安全みたいに、ね、言いましたよね、
うんうん、
これもね決してそうとも言えないんですよ。
なんとミネラルウォーターにも問題がある、どういうこと
はい、ここからまたね重要な話になってきます。
ちょっと社長、あのこっからですか、また時間切れです。
あれあれ、
今日は時間切れです。
またすいません、それじゃあ次回ということで。
はい、でもすごい興味深いですね。気になる気になる、聞きたいです。また次回よろしくお願いします。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。今 今日は幅崎さんお伝えしたエピソードがあるそうですね。
ありがとうございます、はい、そうなんです。いつもね何かイベントのお知らせっていうのが多いんですけれども、うん、今日はちょっとびっくりするエピソードをご紹介したいと思います、はい、で今からね登場人物お二方いらっしゃるので、うんうん、仮に A さんと B さんというふうに、はい、しますね、うん、で A さんがお仕事で B さんの家に行ったんですね、うん、で玄関先で話をしててで用事が終わってその時にその A さんがねあれ暖かい、
うん、
暖かいですがどちらで建てたんですかって、うん、B さんに聞いたそうです、うん、そしたら大井建設ですって答えて、うん、で、あ、大井建設ですねって、うん、この A さんが言ったら今度 B さんもえー、って、うん、二人して驚いたっていうお話なんです、はい、というのもそこの地域では大井建設の家って10棟も建ててない地域だったんですよ。まあね、大きなハウスメーカーさんでしたらね何百棟とかね、うん、何千棟でも、まあ、どこでも見つかるかもしれませんが、うん、それくらい少ない地域で、うん、たまたま仕事で入った A さんがその B さんのお宅に行って、うん、暖かいと感じたこと、うん、これも嬉しかったですし、うん、で B さんも築3年は経ってるんですけどね、うん、今でもそこのお宅でゼロ宣言の家であったかく生活してて、うん、そうやってね、うん、仕事に来た A さんと、うん、いや大井建設で建てたんですよって話が盛り上がったって、うん、もうそれを聞いただけで、うん、私ども本当に嬉しくて、うん、でもうこのエピソードはぜひ FM 島田さんでこのコーナーでご紹介したいなと思ったんです、
はい、あ、それはいいエピソードですね。本当に生の声、本当にね純粋にこう自然に人が感じたことですもんね、
はい、そうなんです。でその A さんね、仕事に行った A さんっていうのは、うん、実はゼロ宣言の家に住んでるわけではなくて、うんうん、ただ興味があって、うん、昨年の暮れに一回見学をしてるんですね。
もう、
あの島田の神座にありますオーナー様の家を一回見学してるから余計に、うん、あ、大井建設の家が本当に住んで暖かいんだなっていうのをそれを感じたって、教えていただいて嬉しかったです。
あ、本当ですね、はい、あ、ちょっとね今日家の作りに興味があって、はい、見学もしたことあるけれどもたまたま行った家に感じたその体感温度が
そうです、
本当大井建設のものだった、あったかい家だったということなんですね、
は
い、
このようにね、まあ、すぐお家建てる予定がなくても、うん、ぜひ、うん、見学はね自由ですから、
うん、はい、
この今一番寒い時に、うん、暖かいゼロ宣言の家を体感しに来てくれれば嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、またそうしたお申し込みとかね、はい、大井建設にねご連絡いただければと思いますが、ちょうどセミナーもあるそうですよね。
ありがとうございます。そうです、ちょうど明日です、
はい、
明日2月5日土曜日の午後1時から4時まで、はい、プラザ大通りで後悔しない家づくりセミナーを開催いたします、うん、
はい、
でまだお席に余裕がありますので、うん、ぜひホームページをご覧いただきましても直接お越しください、
うん、はい、ありがとうございます、はい、家づくり興味持たれる方、考えていらっしゃる方多いかと思います、はい、ぜひこの機会をお見逃しなく。さてこのコーナーを聞き逃してしまったですとかもう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
あなたに届けます、人と街の息遣い、 G スカイ 76.5 FM 島田。